はい、こんばんは、 J-POP 博士です。今日は月曜日ですね月曜日ってちょっとね疲れちゃいますよね。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。ちょっとね、前回のポッドキャストを録音して配信してからそんなに日付経ってないんですけど、ちょっとね今日も、月曜日と言いつつも明日が建国記念日で祝日ってこともあって、休日前なので、ちょっとねやってみようと思い立ってみました。で、思い立った理由っていうのも、なんかちょっと寝る前に私は結構YouTube をパトロールするのがもうここ数年のもうなんて言うんでしょうね、儀式というか寝る前の癖なんですけど、すごい面白い YouTuber の人とかってあんまり見たことなかったんですけどね、この1年くらい前までは。でも最近すごくその YouTuber と言われる人もいろんなタイプの人がいるなということが分かってきて、こういわゆる木をてらったようなことをやって人気を博している、例えばウームみたいなそういう事務所に所属しているで人気がある方っていう方もいれば、ちょっとなんかなんだろう、マニアックなネタをこう追求してるようなこういう人とかねいたりとか、あとはもう私みたいな普通の会社員の女性が日々の暮らしでこんな工夫をしてますみたいなことを Vlog、 ビデオログですね、形式で発信してるものとかいろんなものがあって、なんか誰でも発信できるんだなということをね、なんか日々ちょっと思ったりしてます。でプラス私漫画読むのもね、すごい子供の時からの趣味なんですけど、さっきちょっと暇つぶしでコミックシーモアっていうね、ウェブの配信のアプリというかウェブの漫画のサイトがあるんですけど、結構そのサイトは私物をあまり増やしたくないので、そのサイト結構使ってて、ウェブの中にどんどんアーカイブを増やしていけるので読んでたんですけど、結構無料の作品とかもあったりして、それで読んだ作品、今日読んだのがこうちょっとタイトルをど忘れちゃったんですけど、致命的なことに何だったかな、松岡脱 OL 漫画家になるみたいな、なんかちょっとすいません忘れちゃったんですけど、そんな感じでググっていただけたら出てくると思うんですけど、なんか平凡な会社員だった28歳が、子供の時のざっくりね説明すると、子供の時の夢だった自分が漫画家目指してたってことを ある、ね、同級生の漫画家デビューを見て思い出して触発されて、この OL をね脱サラして辞めて漫画家を本気で目指すっていうようなストーリーなんですけど、なんかねそれがすごくね最近結構ね多いですよね。なんか27、8でこう脱サラ OL がちょっとこうふっと目覚めて、凪のおいとまとかもそうでドラマ化されましたけど、ああいうのってなんか時代になってるのかなと最近思うんですけど、それも結構それなんだろう、スカッとするような結末で、すごいなんか読んでて気持ちが良かったんですけど、それもなんかこう普段こう事務的なね作業をしてた会社員の女性が、私はこう表現したいことがあるんだということで一念発起して漫画を描き始めるっていうような話で、なんかそういうの見てて、なんか私もやっぱ今日ちょっと寝る前になんかこう発信してから寝ようみたいな気持ちになったので、ね、その話うまくはないんですけど、ポッドキャストはなんか日記っぽくつぶやきっぽく本当手軽にね、なんか電話みたいな感じで録音できちゃうので、今日もやってみようと思って録音してみることにしました。すいません滑舌はい。でそんな今日の1曲目って言いつつね、あれなんですよ、もうお気づきの方いらっしゃると思うんですけど、曲がね再生されるのってアンカーっていうアプリを使っている方にのみしか曲って多分再生されない仕組みになっていて、多分普通のアンカーのユーザーの方で30秒で、 Spotify のプレミアム会員とか、なんか Spotify とアンカーをつなげている人、私とかつなげてるんですけどプレミアム会員で、そうすると楽曲がフル再生されたりとかそういう風になってるんですけど、その他のツール、例えば Google ポッドキャストとか Apple ポッドキャストとか、その他のポッドキャストツールを使って聞いてくださってる方には残念ながらちょっと楽曲は多分流れてない、カットされちゃってるということは分かってはいるんですけど、 J-POP 博士のねヒーロータ日記っていうことなので、ちょっと今日も楽曲 90年代の大学でスタートしたいと思います。それでは、聞いてください。桑田佳祐&ミスターチルドレンで奇跡の星。桑田佳祐&ミスターチルドレンで奇跡の星を聴いていただきました。はい、この曲をね今日選んだ理由、エピソードを話していきたいなと思います。ですね、先々週くらいの出来事だったと思うんですけど、ほんと4、5年ぶりくらいに大学の時に所属していたゼミ研究会 の先輩からなんか飲もうよっていうような声掛けがあって、でその時のゼミの先輩2人 と、私と同期のメンバー2人、私含めて2人なんで全部で4人ですね、4人でご飯食べて飲みに行ってカラオケに行ったっていうようなね会が先々週だったんですね。でその会の趣旨としては、その声をかけ発起人になった方は、最近会社を転職しましたと。でもう一人の方、先輩は、なんか近々海外赴任がみたいななんかことがあるということで、ちょっとお互いの近況をキャッチアップしようみたいな会でした。すごい 4,5 年ぶり、いや 3,4 年ぶりかな。でもすごいそんなに頻繁にゼミの人たちで集まったりとかっていうのもなかったので、結局盛り上がってた話って、今の話もそうですけど、昔のくだらない話とかしてすごい楽しいひとときをね過ごして、みんなで酔っ払ったりとかしてたんですけど、その時最後にカラオケに行って、その時にその桑田佳祐の歌を誰が歌ってたのかな、誰かがね入れて歌ってたんですよ、この奇跡の星で。それで思い出して、今この曲のことを思い出してかけてみたんですけど、ですよね。でこの曲に対する J-POP 博士的な見解を述べていきたいと思います。で実はですね、この曲私大人になってから知ったんですよね。多分これもすごい前の曲ですよね。1995年6年とかなんじゃないかなと、詳しく調べてないんですけど、多分それくらいだと思います。かなり古い昔の曲なんじゃないかなと思います、もともとは。なんですけど、なんで知ったかっていうと、これも大学生の時の出来事で、大学1年生か2年生の時になんか英語のクラスで一緒になったメンバーとかでねカラオケに行って、でそこで、英語のクラス、大学2年生の時の英語のクラス、なんか前もこのポッドキャストでちょっと話した気がするんですけど、その大学2年生の時の英語のクラスにすごくかっこいい人がいたっていう話を、多分このポッドキャストの最初の方のエピソードでジャッとしたと思うんですけど、でその彼っていうのが、私よりも2つ年上だったんですよ。私が当時多分18歳とかで、でその同じクラスの男の子っていうのが20歳っていうのも2浪してたから、20歳で年上だったんですけど、なんか18歳からするとすごくなんかそれが大人に見えて、タバコ吸ってたりとかねしたりとか、こっちは未成年だから吸わないじゃないですか、だったりとか、あと地方からの出身の子だったんですね、その子が。なんか地方出身で、なんかすごいなんか私が浮世離れしてるみたいな感じで嫌なんですけど、自分とはちょっと違うこう価値観とか、違うその生活圏だったりとか、年齢も近かったり、あと大学に入学した時のその年齢だったり、その経路だったりも違かったりして、そういう人と出会うっていうのがなかなか、その大学までってすごくもうある意味私が育った環境でかなり均一化されていたと思うんですよね、中学高校と。なので女子校だったので、
クラスに男子がいるっていうこともなかったし、なのでまあなんかいろんな意味でその地方から来てて、で東京で大学のに行くためにね2回浪人して大学入ってとか、なんかそういうのが全てねかっこよく見えたんですよね。なんか自分が経験してないことをしてるみたいな、タバコも吸ってるしねってこの話するとあんまり共感してもらえなかったりするんですけど、まあでも私の同じ学校だった子にはまあ言ってることはわかるとかって言ってくれる子もいるんですけど、まあそんなちょっと大人っぽく見えた彼がカラオケに一緒にいた時に、このなんだっけ、ミスチルと桑田佳祐が歌ってる奇跡の星をね歌ってたんですよね。まあ、誰かとなんかデュエット化してたのかな、なんか男同士で。でその時にあなんか聞いたことあるなこの曲って思いつつ、まああんまりよく知らなかったんですよね。でそれもなんかまたかっこよく見えてですね。でまあ私は多分この曲がリリースされた時とか小学生だったのか中学生、多分小学生なのじゃないかなと思うんですけど、あんまりその私 J-POP 博士って言ってる割に好みがねもうお気づきだと思うんですけど、かなり偏っていてですね、もう TK サウンド大好きだし ABEX サウンド、このダンスミュージックみたいながもう大好きで、そういうの聞くとすごいもう心がもう踊って体が反応しちゃうんですけど、それ以外のっていうか結構好みが結構分かれちゃっていて、正直まあちょっと誤解を恐れずに言うと、あんまりミスチルとかがあまり好きじゃなかったんですよ。なんか分かんないけど、今でも正直に言ってそこまでまあ好きではないですよね。うん、まあこれはまあ後でもしかしたらこれはこれで1トピック立てられそうな議題かもしれないんですけど、でサザンオールスターズに関してもエロティカセブンとかね、子供の時なんかドラマの主題歌になってて、あの常盤貴子さんが出てるドラマのなんかなってたのかな、でなんか子供が聴いちゃいけない歌みたいな感じに思ってたりして、まあそこまで興味も なかったんですよね。そうそう、だからその2人のねコンビの歌っていうことでもう全然もう私の中のなんかフィルターから落ちてしまっていて、まあ自分からこういうこの歌を聴こうってあまり思ったことがなかったんですけど、その彼がねカラオケで歌ったっていうことで、まあすごく大人っぽくてかっこいい歌に聞こえて、単純ですね。それでなんかツタヤ、近所のツタヤに行って CD 借りて MD に録音したような記憶がありますっていうことで、そのね曲の思い出をね話してみました。でね、その彼はね、そのミスチルとなんだっけ今の桑田佳祐の他にもあのドリカムをねが好きだってそのカラオケで言ってたんですよ。いやドリカム誰か歌える人いるって、誰か歌ってくれたら嬉しいなみたいなことをね確かに言ったんですよ。で私はそれを聞いて、ドリカムって思って、私浜崎あゆみだったら歌えるけどって思いながら、ドリカムの歌は歌ったこともないし、正直ねこれもさっきのミスチルにつながるんですけど、あんまりね好きになれないんですねドリカムさんの歌が。これもね一つトピック立ててはって話せる話だと思うんで、理由ないわけじゃないんですよ、なんかあんまり好きじゃなくて。でだから詳しく知らないというか、あんまり好きじゃない、好みじゃないっていうことで聞いたことなくて、でだけどまあ誰か歌ってくれたら嬉しいなって言って、誰かが多分ね誰か女子が歌ったんですよドリカムの歌をね。ですごくなんか楽しそうにしてて、あーなんかその時に気づいたのが、もうこうそのモテるっていうのかな、まあ、モテるじゃないな、男の子が好きな歌とか、まあなんだろうな、すごい動揺してる、男女問わず、そうこれが言いたかった、男女問わず聞かれてる歌っていうのかなですかね、っていうのをちゃんと知っておかないと、こういうカラオケとかでも歌えないし盛り上がれないんだとかっていうことをね、衝撃をちょっと受けた記憶がね あります。っていうのもそれまでそのずっとカラオケに行ってたのも女子メンバーだけでね、もう死ぬほど行ってたわけですよ中高と。だから歌も、まあ、スピードとか、カハラともみとか、知念里奈とか、浜崎あみもそうですけど、もう全部女性ボーカルの、しかも女子が好みそうな楽曲っていうか、がメインで、まあ男目線っていったものはそこには一切挟まれてなくてですね。そう。
男の子が好きそうな曲とか、まあ、もしかしたらねジュディ・マリーとか男の子も好きなのかなとかはなんかありますけど、シーナリンゴとか、まあでもね結構歌が上手くないと歌えないですよね、ああいうねアイコとかもそうなんですけどとかっていうこともあるし、まあ単純に、まあ、あまり私のタイプ好みじゃなかった、私もそのなんか結構シンセサイザーとか使ってるねピコピコしてる音が好きだったんであんまり好みじゃなかったってこともあって、まあ女子でだけで盛り上がれる歌みたいなのもね中高とずっと何回も何回もカラオケで女子だけで歌ってきてて、で男女で初めてではないと思うけど、でも男女でカラオケに行ったことなんて本当に数えるくらいしかなくって、大人になってから行ったのってもう 1,2 回目くらいだったんじゃないかなと思うんですけどね、その時で。なんかそこで盛り上がる曲っていうのが、あミスチルとか、あドリカムとかなんだっていうことに、まあ、ちょっとだけ衝撃を覚えて、もうその日もねだから奇跡の星と一緒にドリカムさんの、 あのデリシャスっていうアルバムを借りて MD に書きましたねっていう思い出があります。はい、ということで、そのアルバムもね結構ねなんか MD に入れて聴いてたんですよ、なんか次にカラオケに行っても大丈夫なようにみたいな。でもね残念ながらその彼も含むメンバーでカラオケに行くことはその後なかったんですよね、残念ながら。そんなちょっとなんかなんていうんですか、甘苦い思い出が含まれている、曲を紹介したと思います。ドリームズカムトゥルーで、好き。はい、ドリームズカムトゥルーの好きを聞いていただきました。この曲はね、ちゃんと聞いたらすごくいい歌ですよね。久々に聞いて思いました。で実は、まあ、なんかドリカムはま聞かないとかタイプ好みじゃないとか言いながらも、この曲が入っているデリシャスっていうアルバムは多分私が小学校5年生の時なんで95年とかそのくらいにリリースされたアルバムの中に入ってたと思うんですけど、このアルバムの中に It's So Delicious っていう曲が入っていて、で私その小学校の時にバトントワリング部、なんかみんな部活やるんですけど小学校バトントワリング部に入っていて、なんかこうそんなやる活動なかったんですけど、なんか毎年運動会の時の鼓笛隊と一緒に登場して、でなんかまあダンスをなんか踊るのかな披露するみたいなのが、あの運動会毎年バトン部をやるっていうのがあって、で多分4年なんかね3回あったんですよね、あの披露あの部活って4年生5年生6年生入ったので、でおそらく私の記憶が正しければ4年生の時に踊った時のテーマ曲がこの It's So Delicious、 デリシャスっていう曲にアルバムに入ってたドリカムの It's So Delicious っていう曲で、5年生の時はあれ5年生の時はね多分安室奈美恵さんのね太陽のシーズンだった気がする、で6年生の時がひとみさんの In the Future でした、ね、ちょっと面白いですよね。でこれ曲は誰が決めてたかっていうと、まあ、上級生の、 あの先輩とかがね、例えば4年生の時だったら6年生の先輩が決めてたりとかしたんですけど、でだからそうだから4年生の時にこのドリカムの歌、でも正直ねそんな踊りにくかったんですよ、その5年生6年生の時に踊ったねその TK 楽曲、ひとみさんの In the Future とか、あの TK 楽曲じゃないですけど安室奈美恵さんの太陽のシーズンみたいなユーロビートみたいな、ああいうもういかにもダンサブルっていう曲じゃ なかったのよ、そのドリカムの曲っていうのは。なんでこの曲を選んだのかなってちょっとね不思議に思ってたんですけど、まあ、6年生のその先輩すごい大人っぽい先輩でなんかね優しい人だったなと記憶してるんですけど、多分彼女がねそのアルバムドリカムがすごい好きだったんだろうなっていうのはなんか今でもなんかちょっと思い出すんですけど、その曲が好きで彼女が選んだっていうような記憶があって、まあなんか大人っぽいなっていうようなね印象があった記憶がありますね。
その時はそんな苦手とかはあんま思ってないんですけど、その後ですかね、なんかあれ、これまた常盤貴子さんと関係あるのかな、なんかドラマで常盤貴子さんと豊川悦司さんが出てた、ああもう最近言葉が本当出てこないですね、おばさん、なんだっけ、あ、愛してると言ってくれだ、愛してると言ってくれっていうドラマの主題歌で、そうですよ、あのラブラブラブラブ愛を叫ぼ、あの歌なんて歌でしたっけ、ラブラブラブかな、ラブラブラブ、あれが主題歌になった歌とかは結構好きでしたね。そうそう、途中まではね好きだったんですけど、なんだかな、なんかその時に流行ってた漫画で天使なんかじゃないっていう、あの矢沢愛さんの、ま、漫画の7とか書いてる矢沢愛さんの漫画があって、でその主人公がね、なんかドリカムのボーカルの方にね顔がすごいそっくりだったんですね。結構それ言ってる人当時多かったんですけど、あの冴島みどりちゃんっていうね主人公なんですけど、明るくて元気で、で主人公で、それであの生徒会で、生徒会の副会長かなんかあって、で生徒会の会長のリーゼントの男の子と付き合うみたいな、アキラっていうねリーゼントの男の子と付き合うっていう、そういうラブストーリーが当時のリボンで連載されてたんですけど、私がそれがすごく苦手でですね、その当時小学生当時、なんかこう全てがうまくいってる、今で言うね、多分今の言葉で言ったらリア充ってやつだと思うんですけど、高校生っていう設定でしたけど、なんかそのリア充な高校生のラブストーリーがねすごく受け付けられなくて、子供心になんか知んないけどやだみたいな、ちょっと見てて面白くないみたいな、でなんかその結構顔もなんかそのストーリーもドリカムなんだったかな、作者の人がドリカムが好きみたいなことをなんかあの書いてたからと思うんですけど、ドリカムイコール天使なんかじゃないの、あの世界観みたいに結びつけられて、リア充の世界っていう風に、リア充なんて言葉当時はなかったですけど、なんか全てうまくいってる、すごいなんかハッピーな、暗いですね小学生なのにっていうイメージで、結構ねそこから無理になりましたね。でそこから反してとね、時を同じくして流行ってたのがまさにね、ひとみさんとかね、インザフューチャーとか、なんだっけ、あのバイマイセルフとかありましたけど、それとか加原朋美さんとか、ちょっと曲調が若干マイナー調というかね、 TK のあの TK ファミリーの頃のダークな感じが私のこ、ね、心にはすごいもうヒットしててですね。でその時当時小学校5年生くらいでしたかね、まあ、お受験で真っ盛りでして、まあ、ダークな気持ちだったのかもしれないですね、もしかしたら自分でもね、知らず知らずの間に、まあそんなにストレスを感じてるつもりはなかったんですけど、勉強好きだしと思ってたんですけど、まあ、そういうリア充な人たちに対してちょっとアンチな気持ちがね当時芽生えていたんですよね。ダークななんかね、あのデパーチャーズとかはすごいね好きだったんだけど、ですけどドリカムとかミスチルとかはなんか受け入れられないとか、そんな価値観がね小学校5年生くらいから始まって、それがもうこの30何歳の今まで続くっていう、なんか英才教育っていうんですかね、そういうすごいな、続くなというふうに思いました。うん、なんかちゃんとした話になってるのかなこれ。いやね、本当なんかドリカムもね、ドリカムさんもミスチルさんももうみんなが好きなアーティストなんで、そこでこうなんかあんまり好きじゃないとかってすごい言い出しづらい気持ち、なんかワンピースとかもそうだと思うんですよ、漫画のワンピースが好きじゃないとかってなかなか言えないみたいな、そういう気持ち、まあ、多分ちょっと私側の方がひねくれてるんだと思うんですけど、こうメジャーなものに対してすごくなんかアンチな気持ちを感じてしまうっていう、よくありがちなね、ちょっとひねくれた人の感情、感じ方なんですけど、多分それ、その、それが多分、まあ、根本のミスチルドリカムあんま好きじゃない問題のなんかキーとなってる気がしますね。これもうちょっとちゃんと分析したいんですけど、なんかねあんまりうまく言葉がまとまってないんで、今日はこれくらいにしときたいと思います。そうだからそのドリカムとかもね、いい曲なんですけど、カラオケで歌えるほどは聞き込んでないし、
でミスチルとかもあんまり聞いたことないとかっていうので、そして男女でカラオケに行った時はね、だから分かる曲があんまりなかったんで、その大学生の時とかちょっと困ってましたけど、でもだからって言って聴こうっていう気持ちにはそこまで、そうね、かっこいい彼が聴いてたから聴いたけど、その他の曲は勉強することはね結局なかったですね。でその後もひたすら自分の好みに走りまして、で私がねその後大学2年生くらいの時に流行ってたのが M フローさんの、 M フローのリサさんが脱退した後に、あの M フローラブスっていうくくりで、まあ、ボアさんとかメロディーさんとか、あとはクリスタル K さんとかとどんどんコラボして、あとは坂本美雨さんとかともコラボしてましたけど、あのシリーズのアルバムが私すごく大好きで、もうすごくハマってものすごく聴いてましたね。もう社会人になっても聴いてたくらいすごく好きで、でその中でミスユーっていう曲があるんですけど、まあ基本なんか結構その M フローのバーバルさん、あのラップとあのボーカルの女性が掛け合うような形でどれも楽曲構成されてるんですけど、それをカラオケで歌うとねすごく楽しいんですよね。こう掛け合いが別に男女の組み合わせじゃなくても、あの女同士とかでも組み合わせて歌ってもすごい楽しいんですけど、もしそれを一緒に歌ってくれるあの男性がいたらすごく嬉しいなっていう風に思いました。そのミスチルとかなんだっけ、ドリカム歌ってほしいっていうのもいいですけど、なんかM フローのそういうラップとかをねノリノリで歌ってくれる男子大学生がいたらすごい当時好きになってたんじゃないかなって振り返ると思います。はい、じゃあそんな思い出で、はい、最後の曲かけたいと思います。M フローラブスメロディーで Miss You。聞いていただいたのは、M フローラブスメロディー&山本亮平さんのミスユーを聞いていただきました。さっきね紹介するときに山本亮平さんのことを言い忘れちゃったんですけど、メロディー&山本亮平ですね。はい、山本亮平さんのことを忘れちゃいけないですね。この曲でもうあのサビとかね掛け合いとか、山本亮平さんのパートとメロディーさんのパートがね使い分けるのがねすごい楽しいんですよ。こう2人とかで歌うと、で実は山本亮平さん役になった方が楽しいかもしれないっていう最近歌ってないんですけど、そんなことを思い出しました。こうやってねちょっと今日なんかちょっとね、いつもだったら何々が好きでたまらないっていう切り口からね J-POP 博士としての見解を述べ始めるんですけど、今日はちょっとねドキドキしながらもこれが実は苦手みたいな、でその理由何なんだろうみたいなことをね触れてみました。うん、で意外とそういうことを振り返ってみると、やっぱ音楽ってねその人の人生の歴史を表していると言いますか、そのミスチルが詳しくないこととか、なんだろう、もう一応ミスチルじゃないドリカムもそうですけど、なんでそんなに詳しくなかったのかとか、逆になんで聞くきっかけだったのかとか思い出していくと、いろいろね思い出が普段ね忘れてるような思い出が振り返れたりするので面白いなとか思ったり、あとこの前の一個直前のエピソードで1997年98年99年に戻りたいっていうタイトルで語らせていただいたエピソードがあったんですけど、ね、今の M フローの曲とか聴いてみたりしたら2000年代もねいい曲あったりしたなと思ったりして、なんかまだまだ取り上げたい楽曲いっぱいあるなというふうに思いました。はい、それでは今日はこの辺でおしまいにしたいと思います。明日は何しようかなと思うんですけど、多分、また携帯で漫画とか読むんじゃないかなって思ってます。皆さんも良い祝日をお過ごしください。それではおやすみなさい。